ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月25日、安倍内閣総理大臣は次の通り新型コロナウイルス感染に関する記者会見を行いました。
本日、緊急事態宣言を全国において解除いたします。足元では全国で新規の感染者は50人を下回り、一時は1万人近くおられた入院患者も2000人を切りました。先般、世界的にも極めて厳しいレベルで定めた解除基準を、全国的にこの基準をクリアしたと判断いたしました。諮問委員会でご了承いただき、この後の政府対策本部において決定いたします。3月以降、米国では、欧米では爆発的な感染拡大が発生しました。世界では今なお日々10万人を超える新規の感染者が確認され、2ヶ月以上にわたりロックダウンなど強制措置が講じられている国もあります。我が国では緊急事態を宣言しても罰則を伴う強制的な外出規制などを実施することはできません。それでもそうした日本ならではのやり方で、わずか1ヶ月半で今回の流行をほぼ収束させることができました。まさに日本モデルの力を示したと思います。すべての国民の皆様のご協力、ここまで根気よく辛抱してくださった皆様に心より感謝申し上げます。ただ一点強調しておかなければならないことがあります。それは、緊急事態が解除された後でも私たちの身の回りにウイルスは確実に存在しているということであります。ひとたび気を緩め、ウイルスへの警戒、感染予防を怠った途端、一気に感染が広がっていく。これがこのウイルスの最も怖いところです。感染防止を徹底しながら、同時に社会経済活動を回復させていく。この両立は極めて難しいチャレンジであり、次なる流行の恐れは常にあります。私たちは自国のことのみに専念していてはならない。内向きな発想ではこの世界的課題を根本的に解決することはできないと考えています。しかし、感染が拡大している国ではそうした余裕はありません。これまで世界の政治経済をリードしてきた国々の多くは今、国内の対応で手一杯になっている、そうした現実があります。そこに隙が生まれるような事態は決してあってはならない。こうした時だからこそ、私たちは自由民主主義、基本的人権、法の支配といった 普遍的な価値をしっかりと堅持していく、そしてこうした価値を共有する国々と手を携え、自由かつ開かれた形で世界の感染症対策をリードしていかなければならないと考えます。このウイルスに対する治療薬やワクチンを透明性の高い国際的な枠組みの下で途上国も使えるようにしていく、特許権プールの創設を来月予定されている G7 サミットで提案したいと考えています。医療防護具についてはここ数ヶ月国内の増産に取り組んできました。特定の国に依存するのではなく、グローバルな世界で強靭なサプライチェーンを築き上げていくことも極めて重要な課題です。我が国のこれまでの経験も生かしながら、世界の感染症対策、コロナの時代の国際秩序を作り上げていく上で強いリーダーシップを発揮していく、それが国際社会における日本の責任であると考えます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮は5月23日に朝鮮労働党中央軍事委員会第7期第4回拡大会議というのを開催いたしました。前回の拡大会議は昨年の12月21日に開催されておりましたので、5ヶ月ぶりの開催ということになりますが、その内容を見てますと、3つの点が注目されるということになろうかと思います。第1は、今回の拡大会議では国の核戦争抑止力をより一層強化するための新しい方針というものが提示されたという報道がありました。前回の拡大会議では核戦争抑止力ということについての研究はもとより、抑止力についての研究が全くなかったわけでありますので、その点では変化したということでありますが、しかし前回の拡大会議の直後に12月28日から31日にかけて、北朝鮮は朝鮮労働党中央委員会全員会議総会を開催しまして、そこで金正恩委員長は、アメリカとの対決というのは長期化するだろうと、その長期的な安全というものが大事で、それを確保するために核抑止力を維持するということが重要なんだということを言っておりましたので、その点からしますと、今回の拡大会議における国の核戦争抑止力のより一層強化というのは特に新しい変化を意味しているわけではないということになろうかと思います。近いうちに北朝鮮が ICBM の発射実験を行うとか、あるいは核実験を行うという、そういうことを示唆したものでもなかったと言っていいかと思います。2番目に注目されましたこと、これは非常に重要であると言っていいかと思いますが、今回の拡大会議の規模が大きかったことであります。少なくとも112名の参加があったと考えられます。前回の拡大会議は70名が参加してましたので、40名以上多くなっていると。しかも前回はコロナウイルスはなかったわけですから、今回はまだコロナウイルス感染症への対応ということを非常に強調している中であってもですね、 これだけ多くの人が参加する会議が開かれて、そこに金正恩委員長が出席したということは、少なくとも今北朝鮮の指導部がですね、コロナウイルスはさほど心配してないと、十分にそれを対応できるという自信を持っていることを示したと言っていいかと思いますが、これはおそらく中国向けのアピールというふうに考えられる。すなわち金正恩委員長は中国を訪問できますよという、そういうアピールではなかったかと思われます。これで近いうちに金正恩委員長が中国を訪問する可能性が十分にあると言っていいと思いますが、訪中をすることの大きな意味は、中国側からお土産が必ずある、すなわち何らかの経済支援があるということでありまして、それはこのコロナウイルス感染症への対応のこの数ヶ月の間、中国との交流を遮断しておりましたので、経済的に非常に苦しいところがあったと思いますが、そういうところを補完するような意味で中国側から経済援助をもらう、そのためには金正恩委員長が訪中をすると、それが今回の拡大会議を通じても十分に感じられたということになろうかと思います。3番目に注目されましたのは、パク・チョンジョン総参謀長、人民軍総参謀長でありますが、彼がこの軍人会の中で自炊に、軍人称号が自炊に引き上げられたと、今軍の中ではトップの肩書きを得ることになったということでありますが、しかし興味深いことにですね、党の中央軍事委員会の副委員長には選出されなかったということであります。パク・チョンジョン氏はですね、自炊にはなったけれども中央軍事委員会の副委員長にはならなかったと、それが同時に行われたということであります。これ何を意味するか、軍の中に、特出したその特別な権力、強い権力を持つ人間を作らないということが、極めて明確になったということが大事だろうと思いますし、それともう一つ注目すべきはですね、中央軍事委員会の副委員長になった人物が軍需部門、軍事産業、あるいは軍事技術と、そういうものを今、統括する立場のリ・ビョンギという人物が副委員長になりました。今北朝鮮の軍というのは戦略軍ということよりもむしろ軍事技術等を重視しているということでありますし、それはある意味では非攻戦的ということにもなるわけでありますが、そういう路線をこれからも継続するということが、今回の軍人会拡大会議の中で読み取れたかというふうに思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。 北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は、北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、昨年12月に、北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2019の高校生部門において優秀賞を受賞した愛媛県立今治北高等学校の山口凛花さんの作文、願うだけでなく行動への朗読をお送りします。それではお聞きください。お父さん、お母さん、埃り臭い船内の荷物置き場、そこに一人の少女、荒波を立てながら日本を離れる船、少女の意思など一つも聞かずに、彼女横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されたのはもう44年も前のことだ。私が生まれる何十年も前から、めぐみさんは日本にいない。私も物心がついてから現在に至るまで、何度も横田夫妻の会見を目にしてきた。そうは言っても、私には縁遠い話であると、心のどこかで思っていた。国と国との問題だと。しかしそれは大きな間違いだと気づいた。高校生になり、改めて拉致問題について考えさせられる機会があった。アニメ、めぐみを見たのだ。そこには、ごく一般の家庭があった。横田家は、愛にあふれていて、みんなが幸せに暮らしていた。しかし、たった一瞬の非情な拉致という行為が、めぐみさんを取り巻く多くの人の運命を変えてしまった。私はインターネットで再度、横田夫妻の会見を見た。強い訴え、めぐみさんの写真、涙。私の中で様々な思いが交錯した。横田夫妻はどれだけ泣いただろう、苦しんだだろう。それでも立ち上がり、上を向くしかないと行動に移すまで、どれだけの時間がかかっただろうか。そして、めぐみさんも同じ。いや、それ以上に、辛い思いをしている。被害者の17名、家族の方々のために、拉致被害者に対する現状について理解を深め、自分たちにできることを探そうではないか。高校生の私にできることとは、何だろう。まず一つ目は、拉致問題について、知ってもらえるように身近な人に勧めることだ。インターネットで政府インターネットテレビアニメめぐみと検索してみてほしい。拉致の無謀さが伝わるはずだ。誰もが胸を締め付けられ、人事とは思えなくなるだろう。さらにそのホームページでは動画への意見、感想を記入できる。次に二つ目は、この作文を書いたように、SNS で発信することだ。私が世界へ呼びかけることで同調し、行動してくれる人を増やせるかもしれない。そして三つ目は、金銭面で支援することだ。ブルーリボンバッジをご存知だろうか。一個500円で購入でき、支援金を送れるのだ。さらに、そのバッジをつけることで、意思表示にもなる。私も、 通学カバンに早速つけている。ほら、できることは多くある。知らないじゃない。機会がないでもない。自分から近寄ろう。待っているだけではかなわない。国民みんなで立ち上がるのだ。ただいま。めぐみさんの声が聞きたい。今週は山口凛花さんの作文をお届けしました。なお、2020年度作文コンクールについては、新たに英語エッセイ部門を創設するとともに、現在作品を募集中です。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。